それでは、ローマ人への手紙の11章を開いてください。ローマ人への手紙の11章を開いてください。今朝はですね、11章残りの部分ですね、33節から36節までをじっくりと見ていきたいと思っています。33節から36節までです。そうですね、ここじゃあ一度全部ね、お読みします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。ですね。パウロはローマの9章から11章にかけて、イスラエルの救いに関わる問題を果敢に取り組んできました。ユダヤ人がまず福音が届けられたのに、彼らの多くが受け入れないで招かれなかったはずの異邦人が受け入れていったという問題です。しかしですね、11章で前回イスラエルは必ず救われると、で彼らが拒んでいる今でさえがその選びの民として用いられ、それが異邦人の救いとなっていったということを見ました。そしてそのユダヤ人に対する初めに用意されていた救いは今も残っていて、異邦人の救いが満ちた時にですね、イスラエルが皆救われるという希望があるんです。そして実はこれが神のあらかじめのご計画であったということで、異邦人ユダヤ人問わず、神は全ての人に憐れみを示したいと願っておられた、おられたんです。でですね、よく考えてください。憐れみを知るにはですね、自分が憐れみを受けなければいけないことを知らなければいけないわけですね。つまり自分がいかに神に不従順であるかということを知る必要があるわけなんです。そこで神は、ご自分の民を作られたんです。このもう人工的っていうか、神ご自身が作られた。そのことによって他の人たちがいかに異なった神々に仕え、神の律法に従っていないかという不従順を明らかにしていったわけなんですね。そしてキリストが来られた時に、今度はユダヤ人が、本当は憐れみを受けるはずのユダヤ人が拒んでしまったことによって、彼らが不従順であることが明らかにされたんです。そして不従順でもともとあった異邦人が憐れみを受けるようになったんですね。その頑なユダヤ人を通して憐れみを受けるようになったんです。そして今不従順にされているこのユダヤ人が、将来は憐れみを受けることができる今準備が与えられているということですね。ということで、神様はあえてユダヤ人という選びの民を作られることによって、この全ての人が不従順の中にいて、それゆえに憐れみを受けることができるようにしてくださったという、こういう知恵と知識があるわけなんです。それでパウロは、あまりにも圧倒されて、この3節、4節かな、33節からの言葉、この豊かな神様の知識と知恵に圧倒されているわけなんです。で、今朝はこの神様の圧倒的な深い憐れみについて見ていきます。まずは知識と知恵の富について見ていき、そして神の正しい裁きを見ていき、そしてご自分のことはご自分で全て行われるという主権者であるというその力を見ていき、全て私たちの生活、人生、世界が神に栄光をお返しするためのものなんだということを見ていきます。私たちは自分がもっと神を信じられるようになりたいと願っているかと思います。信仰が増し加わってほしいと願っていると思います。あるいはまだイエス様を信じてない方であれば、信じてみたいがまだわからないと思っているでしょう。でね、全ての人に 今日のメッセージはあります。何かと言ったら、神がどれほど信じるに値する方か、信ずるに値する方かを見ていくわけなんです。同時に人間がいかにちっぽけか、その理解や知識や知恵がどんなに小さいかということを知ることになります。で、私たちはいかに知らないかを知っているはずなのに、知っているように生きているんです。まあ、悲惨ですよね、それね。これなんて言うんですか、知ったかぶりって言うんですよ。知ったかぶりですね。知らないんだから信頼すればいいんですよ、神をね。けれども、知ったかぶり、知ったように振る舞っているということですね。一応誰かから聞いた情報やネタを寄せ集めて、なんか全てを知ったかのように語るわけです。または自分の経験を大げさに語って、それがあたかも全ての人に当てはまるかのように話していくわけです。でもね、心の中では分かってるんですよ。だから自分は知らないのにこんなこと言ってるって、ね、うすうす分かってるんです。で、そこでデボーションの箇所として、先週の日曜日に皆さんにお読みになることを強くお勧めしていた予部記がまさにこのことを取り組んでいるわけなんです。予部の友人の3人がまさに知ったかぶりをしていました。予部もそのように言われる友人に反論するために、自分の正しさを証明するために知りもしないことを語るようになってきて、そこで神が嵐の中で現れ、こう言われました。38章の2節、知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。そしてヨブが最後にこのことを認め、42章の3節に、確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいました。自分では知り得ないあまりにも不思議なことを。こうやって彼は悔いて、自分を悔いてひれ伏したんです。神はこのことを願われてるんですね、私たちに。私たちが知ることを渇望していて、知識を渇望していて、けれども神は私たちが神の前にひれ伏すことを願っている。そして神に栄光をお返しすること、黙って神の前に静まることをですね、神は願っておられるわけなんです。それでパウロが33節でもう一度ね、一つ一つ見ていきますね。ああ、神の知恵と知識と富はなんと深いことでしょうと。富と書いてますね、豊かさですね。で、私たちは福音の中でこの神の恵みや憐れみの豊かさについてはこの見てきました。今もう歌いました。ご自分の独り子でさえ惜しまずに私たちの罪のなだめの供え物にしてくださった。そして私たちの行いではなくて、キリストの行われた正しさによって信じる私たちを正しいと認めてくださる、義と認めてくださる。罪人なのに正しいものとみなし、そして罪のない方が罪人とみなされるという、こういう豊かな恵みがあるわけでですね。エペソの一章の7節で、このキリストによって私たちはこの血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです、ね、恵みの富って言ったらいいですか、豊かな恵みですね。憐れみもね、同じように豊かであって、私たちはエペソの2章の4節で、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたと。いうふうに神は豊かな方、富んでおられる方で、恵みと憐れみに富んでますが、ここでは知識と知恵に富んでいると神はこう言われているわけですね。それがあまりにも深いということです。で、主がヨブに対して、この何を示したか、でヨブが悔い改めに導かれましたが、ご自分の想像をお示しになったんです。38章の4節から6節を読みします。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか、分かっているなら告げてみよう。あなたは知っているはずだ。誰がその大きさを定め、誰がその上に計り縄を張ったかを。いかがですか皆さん、神が地のもとをお作りになった時にどこにいらっしゃったでしょうか。 で、その今の地のもといが一体どういうふうになっているかということが、私たちはこの細かいことね、どうでしょうか。ちょっとあの地球について調べたんですけれども、この私たちが接している地球というのは実際の地球の 0.1% 以下なんですね。当たり前ですよね。こう球体になっていて、その奥が、全部私たちは知らないですね。マグマの中知らないですよね。あのエメラルドのようなこの、この色がこの石があるっていうのがね、この火山でね、こう深いところから出てくるのでようやく分かったとかですね、この少し見ましたけれども、本当に知らないし、私たちが知っている地球なんて知ってると思っていても、今 Google Earth で見れるじゃんとか何だかってやってもですね、あのそうなんですよ、今の時代ってね、分かったように知ったかぶりができるような時代になってる。あの Google Earth であの分かるじゃん、でも 0.1% 以下なんですよ、見てるのはですね。で次にですね、38章の8節から10節で、海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたのか。その時私は雲をその衣とし、暗黒をその、これ産着としたっていうのかな、うん、私はこれを区切って境を定め、貫抜きと戸を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない、お前の高ぶる波はここでとどまれと。あの不思議じゃないですか、ものすごい荒波、波がね、台風の時にやってきてもですね、こんなに来てもまた引いていくでしょ、こんなに来ても引いていくでしょ。そして過去の地図、例えば、正確な地図だと伊能忠敬がね、日本だったらば、あの江戸時代にね、あれだけ正確な、この地図、日本列島の地図をね、書くことができましたけど、あの時からも結構200年ぐらい経ってるんですかね、150年か経ってるけれども、もう変わってないですよね。つまり海岸線って変わってないんですよ。つまりここには神がそのようにさせておられるということで、あなたはどこまで知っているんですか、このっていうふうに言ってるんですよ。で永遠とね、これね、神様語っておられて、まず、そして日の出について、海の底について、雪や氷について、それがどのように形成されてくるのか、稲妻について、星座についても書いてます、雨について書いてます。で次にね、もっと細かい動物の生態について神は語られて、しかもね、神は野生の動物の方を語りになるんですよ。で家畜の方は自分でコントロールできると思ってるわけね。けれども野生っていうのは全く私たちの手が入ってないのに、あれほど生き生きと生きているわけですね。そして神様はこれが知恵によって、ご自分の知恵によって成り立っているものを示すためにダチョウを用意されたっていうんです。これはもちろん神様のユニークなね、ダチョウっていうのは産んだらハッとかって産んだら、あのもう自分が踏みつけてもですね、潰しちゃっても卵を潰しても全く意に介さないっていうね、ことをしている。これは私があえて知恵を取ったからだって書いてるんですよ。本当に神様面白い方ですね。馬についても鷹についても書いてて、そして、ね、40章がすごいんですよ。おぞましくて手に負えない巨大な動物について語られるんです。ですね。ジュラシックパークみたいな世界になってくるんです。ですね。で、あのカッパってカッパじゃない、カバって書いてあるんですけど、カッパじゃないですね。カバって書いてあるんですが、あのよく見るとカバじゃないんだよね。あのいわゆる草食の恐竜ですね。書いてるんですよ。そして41章に入るとですね、レビアタンと呼ばれる、これがですね、どう形容してもこの地上にある動物、恐竜っぽいんだけど火吹いてんすよ。火吹いてるのね、恐竜みたいなんだけど火吹いて、これ竜だ、そのもの竜だって、聖書に竜って書いてるんだけどね、恐竜って竜だからね、あの恐竜、恐ろしい竜です。で竜が書いてるんですよ。で聖書にも竜書いて、そして蛇、古い蛇とも書いてあって、それサタンを表してるってやって、もう私たちには到底太刀打ちのできない存在を神は全て支配しお作りになっておられて、人間が知りようがなくコントロールができようがない、これも神様が治めておられる。でこれを示された時に、彼は知りもしないことを私は述べてしまったと、こう言っているわけなんです。この知識と知恵を持って神は救いのご計画を立てておられるんですね。第一コリントの2章の7節から9節、 私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられるのです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけなかったでしょう。しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。聞いたこともないもの、思い浮かびもしないもの、世界のもといが置かれる前からご計画として用意されていたんですね。だからイスラエル人が福音に頑なのことも見ても、私たちは思いも浮かばないような大逆転劇を神が用意されていることを信じるのは非常にたやすいことなんですよね。ね、神に信頼するってなんか優しくなりませんでした。今お話聞いてて何が邪魔してるか分かりますね。自分が知っているっていうのが邪魔してるんですよ。分かってる、自分の理解にこだわってるんですよですね。今取れたでしょ。で次いきますよ。神の裁きは何と知り尽くしがたいことでしょう。私たちは自分のあまりにも限られた知識や知恵、判断をしているんですね。それに基づいて、でそこで神のなされていることが不正に見える、不公平に見える、なんでこんなことをしているのかというふうに言ってしまうんですね。ローマの9章で、人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですかと、こういうふうに言っている私たちの反応をですね、パウロは、この想定して書いてるんですよ。で、神が最終的な裁き主で、これほどの知識と知恵に基づいて全てを知り尽くした中で裁かれるので、終わりの日にですね、この神が裁かれる姿を見た天にいる大群衆が歓声を上げてこういうふうに言うんです。神の裁きは真実で正しいって。私たちは今は不正に見えるかのような神様の取り扱いを見ているんですが、天においてあなたはやっぱり真実でした、あなたはやっぱり正しかった、このように歓声を上げるほど、うっ、アーメン、こうしか言えないことを行われているんですよ。で、私たちはどうしてもね、今見ていることを判断してしまい、失望してしまう。なんで支配者なのに、こういうことを許してしまうのか。しかし、この歓声が上がるほどの、大歓声が上がるほどの真実と正しさを神は持っておられるわけです。私たちはどうしても、この、文句を言ってしまうけども、パウロがその滑稽さを陶器と陶器師に例えて話しました。この陶器が陶器師に向かってなんでこういうふうに作ったのかと文句を言っていること自体が、ナンセンスというのは無意味なんですね。で、この陶器と陶器師という言葉はパウロの、言っていることオリジナルじゃなくて、イザヤが語っていたイザヤの予言だったんですね。で、そこに出てくるのが何かというと、キュロス王というペルシャの王がバビロンを倒し、そしてキュロス王が行った最初のこと、王様になった時に行った最初のことが、なぜか数多くいる民族の中でですね、ユダヤ人を選び、そしてユダヤ人に対して主が私に言われたんだと。で、主ってイスラエルの神ですよ。私に言われて、そしてあなた方はエルサレムに帰って、そしてペルシャの国庫、ペルシャの国の予算を使っていいから神殿を再建しなさいってこう言ったんです。で、彼は信者じゃないんです。で、イザヤを通して神は大胆にも、そのキュロス王が生まれる前に、ずっと前にキュロスという名前を出して、この油注がれたもの、メシア、救い主とまで呼んで、このことを予言しておられたんです。 でね、文句言ってんですよ、ユダヤ人の方が。ちょっと待ってよって。彼は異教徒ですよと。彼ね、ゾロアスター教っていうの、だからあのペルシャのね宗教で、異教徒ですよ。でね、もう全然信じてない人がこのメシアとまで呼ばれるようなね、救世主とまで呼ばれるような形でユダヤ人を解放するっておかしくないですかって文句言ってるのに、お前陶器師に対してなんで陶器が文句言ってるんだって、こういう話になってるんです。例えばここそこら辺にいるおじさんがですね、あの神仏を拝んでいる普通の日本人のおじさんがここにやってきてですね、どの牧師もね、この答えに困るようなこのことをですね、ここでいきなり非常に適切なことを語ったとしたら、まあ、私はプライド許さないですねこんなに調べて分かんないのに、全然クリスチャンでもなくて、聖書も一度も読んだことないおっさんがなんで知ってんだよってなるじゃないですか。でこんな感じでユダヤ人がブツブツ言ったんですよ、ね、でここでね、神がね、同じように、神がじゃなくて、そのことをイザヤが予言をしながら、神から言われていることを予言しながら、自分自身がね、神様にね褒めたたいてるんです。こうやって、イスラエルの神救い主よ、まことにあなたはご自分を隠す神って言ってます。45章の15節ですね、イザヤ書の。ご自分を隠す神なんだ。つまり神はあえて私たちの理解をはるかに超えたことを行われて、あえてそのことがなぜかを語らずにご自分のことを行われるということをなさるんですよ。隠すっていうことをされます。だからいろんなことを私たちは分からないことたくさんありますけれども、神があえて隠しているんです。なんで信じるようにしてほしいんですよ。信じてほしいんで、信頼してほしいんですよ。人間の世界でもあるでしょ、ね、いいからやって、僕を信じてってね、あのよく分かってる人がさ、こっちでこう言うじゃない。人間の世界でさえあるのに、ましてや神なんですよ。ご自分を隠す方なんですね。神の裁きは何と知り尽くし方か。次に、神の道は何と極めがたいか。神が何のためにこんなことをされているのか、何の目的があって行われているのか、神のやり方があまりにも理解を超えていて当惑するということよくありますよね。神の道が本当に極めがたいわけなんです。まあ、先週ユダヤ人が選びの民だということね、選びによって彼らは愛されているよということを学びました。ということでちょっとユダヤ人のことをね、まあ、ネタにしたいと思いますが、最近の事故で興味深い記事を読みました。アメリカのフロリダで、マンションがですね、地震ではなくてそのまま老朽化か何かで倒壊したんですよね。で死者と行方不明者の中に大勢のユダヤ人がいたんです。でイスラエル人もいたかな、イスラエルから来た人で、不条理な死があまりにも多い。最近結婚して新しい会社を立ち上げたばかりの人がいました。で妻を最近がんで失って、その後間もなく両親も立て続けてコロナで死んでしまったんです。でその悲しみから立ち上がるべく、その、倒壊する1ヶ月前にこの建物の一室を購入して住むようになったんです。そういう人がいました。で、他にもいろいろあるんですけれども、なんでっていうことで、ユダヤ人は驚くことがないっていう信仰があるそうです。神が支配している世界で起こることを人間が全てを知っているはずがないと、いわば何でもありだと。でこれからまだ見たことのない可能性でさえ、だからもっとひどいことっていうか、分からないことが起こるっていう可能性さえも否定しないと。でそういうことが起こると予期していて、だから自分たちが理解全くできないことが起こると予期して、そこにどう果敢に挑戦するかっていうことの方が関心の的なんです。これ素晴らしい考え方ですね。理屈問わないんですよ。むしろその起こったことに対していかに最善を尽くすことができるかということを考えていくという、これね、聖書的ですね。聖書的ですよ。まあ、選びの民ならではの考えだし、私たちキリスト者も、まあ、同じ姿勢であるべきです。悪に対して神の道は私たち本当に極めがたいっていうか、なんでこういうことが起こるのかってありますけど、実はね、神のね憐れみについてもね、なんでここまで、ちょっと待ってよ、やめてくださいよ、 というぐらい極めがたいというのがあるんですよ。何かというと、こういう言葉があります。イザヤの55章の6節と7節で、主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計り事を捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。今まで何千となくものすごい罪を、もう数えきれない罪を犯していたのに、主に立ち返ったら全てを帳消しにしてくださるわけです。で、これが信じがたいことなんですよ。私たち両ね、待ってよってなるわけです。これだけのことやったんだから、あと残りがあるでしょって考えるんですが、神は全てを帳消しにする、信じがたいと。ということで神は続けてこう言うんです。55章の8節から、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと。どこかで私たちは私たちの考える道を選んでいる。つまり許されてない、完全にはっていうのがあるんです。全く愛を受け入れてないっていうことがよくあります。ちょこっと自分をちょい出しして、でそこの部分でイエス様と付き合ってる場合があります。で、自分のこっちの部分はあまりにも恥ずかしいから、こっちのことは誰にも言わない、イエス様にも言わないみたいな感じで、ちょっとここのところでちょっとかっこいい自分だけ見せて、そしてイエス様と付き合う。で、これを第一ヨハネは否定してる。全く愛は恐れを締め出すと。全く愛なんだと。つまりその何かをしたら、こういうものを見せたら罰せられるって恐れがあるときは、まだ愛が全うされてないんだよと。このように私たちは普通に考えるこの恐れに基づく行動ではなくて、豊かな憐れみという異なる道を、僕たちの思いをはるかに超える道を用意されているんだな、いるんだということですね。で、次にパウロは34節で、旧約聖書から引用するんですね。34節35節どっちも見ますね。誰が主の心を知っているのですか、誰が主の助言者になったのですか、誰が主、まず主に与え主から報いを受けるのですか。で、これ34節はイザヤ書の40章の13節からで、35節がヨブ記の41章の11節なんですね。まず34節、私たちが神に助言をするという過ちと愚かさですね。神様、あのね、このやり方良くない、こっちの方がいいからですか。愚かですよね。で、この箇所ね、出てくる直前にこう書いてるんですよ。40章の12節で、誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を測り、地の塵をマスに盛り、山々を天秤で測ったのか、諸々の丘を、マスで、測りで、間違った、測り。どうですか、海、とんでもない量の水ですよね。手のひらで測ってるんですって、神は。手の幅で、この銀河系っていうか、もっとある宇宙体系を手の幅で測ってる。地の塵はどれだけありますね、マスで持ってんですよ。山々を天秤で測ったんですよ。でかすぎ。で、そういう方にこれこれで方がいいですって助言する。なんで神はこんなことを許されるんですかってよく言うじゃないですか。で、これ裏返すと、いや、あのね、神、あの、私は私の方が分かってますよって言ってるんですよ。私の方が賢いって言ってるんですよ、神に対して。神が自分のように考えてると思い込み、そしてもっといい考えがあると言っちゃってるんです。東日本大震災の直後に、私はある人からメールを受け取りました。大体受け取ったメール、もう1日にね、何十件私受け取ったんですね。で、ほとんどが支援したいっていう、このクリシャンからの。 でもいくつかはですね、疑問を言ってるんです。でその一つが、どうして神は津波で多くの人を死ぬようにされたのかと、こういうで私は、ね、結構脅迫してくんだよね、そこで、これでね、ちゃんと答えてくれなかったら私信仰してるみたいなこと言ってるんですよ。これ牧師には殺し文句だからね。あなたの言うことに従って私はつまずく用意がありますからねって言ってんだから、殺し文句だよ。でもいいと思ったんです。分かりませんってはっきり言いました。分かりません。それよりもはっきりしていることを話しますと、それは今残された人たちがのそばにいることによってキリストが苦しみと共におられるということを知らせる必要があると、これが神の御心だと、これ 100% はっきりしてるって。だって忙しかったもん、救援旅行に行く準備してたから。で事実言ってイエスのグループって言われました。なんでか分かりますか？神社の人たちも仏教の人たちも自分たち助けてくれなかった。で神というとそっちに間違えられちゃうから、イエスのグループって言われたんですよ。イエス様は一緒にいるって。まあ、ちょっとそれはちょっとずれましたけれども、自分で把握して自分で助言できるとまで思ってしまうんです。分かってない人って助言しやすいんだよね、うん、あたかも自分の方が知っているって思いやすいんだよね。知人の韓国人の牧師さん、その人はね、もう長年日本にいますけれども、その人とね、短期選挙でやってきた韓国からの牧師たちのチームがいるから、ちょっと日本の選挙の現状について話してほしいって言われて行ったんですよ、2人で。でね、終わった後に質問じゃないんですね、助言なんです、アドバイスなんです。これをやればいいんだ、あれをやればいいんです、こうすればいいんです、ああすればいいんですって。で私困ってる時にその、ここにずっと一緒にいるね、このいるね、長期のね、選挙員さん、日本の私たちは全部やってますって。でもそれでも今の受験場なんですって書いてる。いや嬉しいですよね。でやっぱり滑稽ですよね。滑稽でしょ。こっちにいる人たちがに対して経験してない人がどんどんアドバイスするわけですから、それを数百倍のレベルで、いや数億倍、数兆倍のレベルで神に対して助言するっていうのが滑稽なんですよ。で次に35節で、主に与え主から報いを受けるっていうのは、これ言い換えると神には義理がないっていうことです。私は神のためにこれこれのしたことをしたから、神は私たちに借りがあるっていう感じね。これだけ祈ったんだから、これ答えがないとダメでしょうっていう、こういう感じですよ。わかりますか？人間の行為が先にあって、で神がそれに応答してくれるっていう、こういう見方です。これは聖書の世界にはないんです。神が先にことを行われて、私たちはただ応答してるだけなんです。神と人をあべこべにしてはいけないんです。で私たちは聖書を読む時でさえが、文脈を外してこう読んでいく時に人が行っていることに注目するんです、でこうなんかこうしなさいって、なんか他の前にもう神がこういうふうにやれやれやれ、神がこうしてくださったってバーって書いてるのに、なんか行うとこだけ見て、あ俺ちゃんとできてる、でできてないとできてるとかって落ち込んじゃうんです。でこういう読み方をしていく傾向がある。なぜかって言ったら、これがやって神が応答してくれるっていうね、あるんですよ、こう根っこに。なので聖書通読を始めると、出エジプト記でモーセが杖を上げて航海が分かれるところまでは興奮して読むことができるんです。すげーって。だけれどもシナイ山に神が降りてこられて幕屋を作るように命じられるところらへんから、差し掛かると、読んでる最中に眠くなってくるんです。でそこは神が栄光を表すところだからなんです。人間が 何もできないんですよ。なんかでも実はモーセが杖を取ってるとこも人間がやってるんじゃなくて、神に命じられて神が行ってるんですけども、私たちは誤読してですね、ハリーポッターみたいにハッとかって杖をパーンってやったら水がパーンってこれ分かれるって、いや実際にそう読めちゃうから、でハリウッドが映画作るとそうなってっちゃうんですよ。だからそこは題材にできるけど、幕屋を作りなさいなんていうところがハリウッドの映画になったの見たことないですよ。つまんないから、人間が活躍できないから。だって出エジプト記最後見てください、出エジプト記読むとね、モーセがねその幕屋の中に入れないって書いてある。モーセも活躍全くできない、なぜかしたら神が命じておられて神がそこに住まわれるとしかそこにないからなんですね。でこれが神の世界なんです。でもねエキサイティングじゃないみたいに言ったけど、実は一番エキサイティング、一番かっこいいとこなんですよ。ご自分の望まれることをことごとく行われて行くところ、神のその恵みの栄光が現れるところで神様の皆が褒めたたえられるんです。で私はただ圧倒されてひれ伏すだけです。黙って神を眺めます。主に聞き従います。主がいつも先に行われていて、私たちは応答しているだけです。そして36節で圧倒的な主権者であることをパウロは端的に述べます。すべてのものが神から発し、神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。第一に、すべてのものが神から発しています。すべてのものだからすべてのものなんです。自分にとって良いことは神からで、悪いものは神からではないっていうのは間違いなんです。悪も神の支配にあるんです。そうなんですか、おかしいじゃないですか、悪は神の支配じゃないでしょう、正義の味方じゃないですか神様は。でこれね、異教です。ゾロアスター教ってさっき話したでしょ、それがね二元論、これなんですよ。善の神と悪の神の戦いなんです。この世が戦ってるんです。でこれは聖書の神ではありません。そこであえてさっきキュロスが予言されていると言いました、イザヤでね。でね、キュロス王に対してあえて神様がこういう言葉をおっしゃってるんですよ。45章の7節、私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する、私は主、これらすべてを行うもの。すごいでしょ、闇を創造するって、光だけじゃなくて闇を創造する、そして、平和を作るだけじゃなくて災いも作るって、こう言って、そうなんですか。そう、これわざとそのゾロアスター教に対する対抗する言葉なんですよ。何かというと、もちろん悪は悪魔から来ています。しかしその悪魔でさえが、悪でさえが神の許しなしには動くことができないんです。これ予備句を見てすぐ分かります。神の許可って、サタンって動いてるんです。なので全てが神に掌握されている、神のその主権が届いてないところがないんです。悪でさえもが、これが全てのものが神から走っている。で第二に、神によって全てのものがなっています、成り立っています。神は創造されただけではなくて、天地をその作ったものをご自分で保っておられるんです、物理学的に話すと、例えばあのなんだっけ、あの 原子っていうんですか、この、最小単位じゃ今なくなってきてるけども、僕は小学校の時は最小単位と教えられたけど、ね、でそこに あるなんだっけ、あれこの真ん中にあるのと、そしてこう飛んでるのあるじゃないですか、ね、でこの距離って、ね、例えば地球にしたらもう太陽系以上かもしれないね、この空間があるんです、空間が。で本当だったらこのこうとはこうなんだ、跳ねるものがこうなんか上手にねこう保っているわけでしょ、こうやって。でそれだけ考えるだけでも、あ、これ意図的に保たれてるんだっていうのが分かるわけですよ。でこれをぶっ壊すのがいわゆる核分裂っていうんですか、ね、わざとしないとこれ壊れない。でこれは物理学の世界ですけれども、物理学の物理以上のものですね。でね、 こういう言葉があります。コロサイの1章の16節から17節で、なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女によって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女によって成り立っています。だから成り立っている、作られただけじゃなくて成り立ってる。理神論と言われるものがあります。理神論、この 理性の理に神って書きますが、英語だとデイズムって言うんですけども、これはね、神は初め創造したけれども、その後は被造物には関与してないっていう考えです。神は人格的な存在じゃなくて、その作ったけれども、その後はもう勝手に自然にこう物事が動いているっていう。でも聖書の神ではありません。神は全てを超越しておられる方ですが、被造物にどんな小さなことにも関わっておられ、それを保っていてくださる。だからイエス様は、その鳥だって許しなしには空は飛ぶことできないんだよと、で許しがなかったら落ちちゃうよと、そういうことをイエス様は言及されました。あと髪の毛の数さえ数えているってね、言われるんです。全てを成り立たせておられる。でこれが救いについてもそうで、こういう考えが私たちに出てきてしまう。神は救ってくださったが、あとは自分の努力で救いを達成するのだって、あと自分の努力だと、で頑張らないと天国に行けないかもしれないってね、救ってくれたんだけど、その後の行いが悪かったらね。でそういう人はね、よくね、ピリピの2章の12節を挙げるんですよ。恐れをののいて自分の救いを達成するように努めなさい。もう書いてるじゃないか、聖書に。で次読んでないんだよね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。主語なんですが、神は。だから自分で努力はするんですけれども、救いを達成するように努力するんだけど、その志は神から来ていて、ことを行わせてくださってるから、自分が意図しなくても神によって思いが与えられていて、それで救いを達成するように努力するんですよ。エペソの2章の11節に、ゆえに私は神の作品だって書いてあります。良い行いでさえが、その行うことができるようにあらかじめ備えていてくださったって書いてあるんです。神によって全てのことはなっています。第3に、最後に、全てのことが神に至るんです。だからさっきも言ったように、悪でさえも神のしもべなんです。だから悪をもご自分の栄光のために用いる。神に全て至る。全てのものが神の目的のために存在しています。黙示録の4章の11節に、御心のゆえにそれらは存在し、この万物ですね、万物は存在し、また創造されたのです。すべて神のために作られている。神に至るように作られている。だから私たちは神を喜ばすために生きていて、自分の幸せのためじゃないんです。でそうするとね、なんか窮屈だな、ひでえなとかって思うかもしれないんだけど、逆に神を喜ばせない、自分を喜ばす生活の方が窮屈です。自分がネジ回しのように作られてるのに、ね、ネジ回しとして作られたとするじゃないですか。でも俺はハンマーとして生きたい、トンカチとして生きていきたいって、一生懸命カンカンカンカンカンって、全然釘が打てないとか、なんだかって言ってフラストレーションがたまる。これを神、自分を喜ばす生活、人生なんですよ。ネジ回しはネジ回しで生きてた方が楽でしょ。神を喜ばす生活っていうのはそういう生活なんです。そして最後に、この神に栄光が常しえにありますように。神はご自分に栄光があるので、全てこの神に栄光が行くようにされています。栄光のもともとの意味は重さなんです。引力の法則で重いところに物が引き寄せられるように、万物は神ご自身に注目が引き寄せられていくんですね。でこれはとっても自然のことであって、人の立ち入る余地がないわけなんです。何一つない。だから神が住まわれるところに何一つ人間が立ち入ることができないのは、この幕屋でもそうだし、さっき言ったように、この幕屋ですね。ちょっとさっきは読まなかったので今読みますね。出エジプト記の40章の34節から35節。その時雲が天幕の 会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。ローマ人の手紙の一章の一節は、福音って何の福音かって書いてます。誰の福音ですか？神の福音って書いてあるんです。私たちのために良い知らせがある。まあそうなんだけど、神のゆえなんですよ。根本は神のための福音なんです。神に栄光が与えられるように、まあちょっと言い方良くないんだけど、俺すごいじゃんはははっていう、そのための良い知らせなんです。私たちが罪から救われて、神の御子に似せられて、そして神とその神の子供として永遠に統治をすると、これは神が嬉しいから、神が栄光が与えられて、神がすごいからという目的のために与えられている良い知らせなんです。すごいですね。アーメン、ね、ここに書いてあるでしょ、パウロもアーメンって言ってます。お祈りします。主よ、ありがとうございました。本当にすごいです。お父様、主よ、ただただあなたに怒って、あなたを崇めて、あなたを見てって、永遠にあなたを褒めたたえて感謝します。で、いろんなことがあなたによって起こされてますが、私たちはただ信じること、このことをあなたが願っておられることも今日知ることができました。感謝いたします。落ち込むことすごいたくさんあります。しかし、その落ち込みでさえもあなたは寄り添ってくださり、詩篇などを通して、あなたは本当にとことんまで、ご自身が頼りに値する方であることを示してくださることを感謝いたします。今週1週間もその中であなたが共にいてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。